おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。アンソロピックのクロードオーパス 4.7、クロードオーパス 4.7 が Google クラウドの Vertex AI で使えるようになったというニュースです。ケンさん、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI の管理プラットフォームにアンソロピックのモデルが新しく加わったということなんですよ。Vertex AI というのは、複数の AI モデルをまとめて選んだり、動かしたりできる基盤です。そこに、モデルガーデンというモデルを選んでデプロイできる仕組みがあるんです。今回はそこに、クロードが追加されたということですね。
あ、そうなんですね。ということは、もともと Google クラウドを使っている企業は、新しく契約しなくても、クロードを試せるようになるんですか？
まさにそこなんですよ。すでに Google クラウドを使っているチームにとっては、追加の手続きなしで、クロードを試せる環境が整いつつあるんです。ただ Google クラウドのルールと、アンソロピック側のポリシー、両方を確認してから、本番で使うか判断した方がいいですね。
ほう、それは便利ですね。ただ便利になる一方で、何かリスクはないんですか？
いいところに気づきましたね。こういう動きが定着すると、企業はモデルを自分たちで運用しなくて済むようになるんです。その反面、特定のクラウドへの依存度が高まるリスクも出てくるんですよ。モデルを選ぶ競争とクラウドを選ぶ競争が重なってきている感じです。インフラと AI の境界線がどんどん曖昧になってきているんですね。
続いてのニュースです。メタが AI エージェントの記憶について新しい取り組みを発表したそうですね。
はい。これはですね、AI エージェントが同じ失敗を繰り返してしまう問題への対策なんです。長い作業をしていると、途中で、あれ、さっきどこで詰まったんだっけ？ってなってしまうんですよね。そこで、記憶を専門に管理するエージェントをもう一体用意する設計なんです。
え？AI が AI の記憶を管理するんですか？なんだかアシスタントにさらにアシスタントをつけるみたいで不思議な感じがしますね。
まさにそのイメージに近いんですよ。主役のエージェントが作業に集中している横で、記憶エージェントがメモを整理します。そして必要なタイミングだけ、さっきここで失敗しましたよって教えてあげるんです。いつ口を出して、いつ黙っていればいいのか、そこを記憶エージェント自身が判断するのがポイントなんです。
ほう、ずっと口を出すんではなくて、必要な時だけ伝える設計なんですね。それって実際に効果はあったんですか？
ベンチマーク、つまり性能を測るテストで、最大 8.3 ポイントのスコア改善が確認されているんです。AI エージェントを複数組み合わせるマルチエージェント構成が今後の主流になる可能性もあります。役割を分担させることで一体では超えられない壁を突破できる。そんな考え方が広まってきているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。チームで仕事を分担するのと同じ発想が AI にも使われているんですね。企業で AI を使っている場合は、この考え方を参考にできそうですか？
できますね。自社の AI エージェントで同じエラーが繰り返されているなら、まずはそのパターンを記録して分析してみるといいですよ。その上で記憶の管理を専門に担う仕組みを設計に組み込んでいく。そこがメタのアプローチから学べることだと思います。
さて、次のニュースなんですけど、Yahoo が広告の仕組みを AI でアップグレードしたそうですね。
簡単に言うと、ユーザーが過去に何を検索したかを AI で解析するんです。より精度の高い広告を届けられるようにしたってことですね。 Yahoo は AWS が提供する Amazon Bedrock という生成 AI の基盤サービスを自社の広告エンジンに組み込みました。検索リターゲティング、つまり一度検索したユーザーにもう一度アプローチする仕組みがすごく賢くなったんですよ。
え、そうなんですか？でも、検索した内容で広告が変わるって、なんとなく見られている感じがして少し怖いですね。しかも、Yahoo の検索だけではなくて、外部サービスの検索データも使うんですか？
おっしゃる通りで、外部パートナーの検索行動データも活用しているんです。もう一つ面白いのが、検索連動型広告だけじゃないところです。ディスプレイ広告や動画広告にも検索意図をつなげられるようになったんです。例えば、旅行と検索したユーザーに、ニュースサイトのバナー広告でホテルを表示できる。そういうイメージですね。
おー、検索とバナー広告がつながるんですね。広告主からすると、狙ったユーザーにより届きやすくなるわけですから、費用対効果も上がりそうですね。ただ、ユーザーのデータをそこまで活用するとなると、プライバシーの問題も出てきそうです。そのあたりはどうなんですか？
いいところに気づきましたね。まさにそこが今後の課題として挙げられているんです。ターゲティングの精度が上がれば、広告主にとっての ROI、つまり投資対効果は改善しやすくなります。ただ、ユーザーの行動データをどこまで使っていいのか、プライバシー規制との兼ね合いは、業界全体で向き合っていかないとですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。新しい AI ツールを追い続けなくても GitHub Copilot で十分という話です。
最近 AI のコーディング支援ツールが次々と出てきていますよね。開発者があれも試さないとこれも試さないとと追いかけ続けてしまう状況があるんです。GitHub Copilot はすでに多くの開発環境に入っています。ですからこれを深く使いこなすだけでプロトタイプの作成から実装、レビューまで一通りカバーできるというわけです。
え、そんなに幅広く対応できるんですか？なんとなくコードの保管をしてくれるものというイメージしかありませんでした。
そこが大事なところなんですが、保管だけじゃないんです。設計の計画を立てる段階から使えるんですよ。ツール疲れ、つまり次々と新しいものを試し続けて消耗してしまう状態に陥る前に、手元にあるツールをとことん使い倒す。そういう発想への転換ですね。
おー、それは確かに聞いたことがあります。新しいものが出るたびに乗り換えて、結局どれも中途半端になってしまう感じ。なんとなくわかりますね。開発チーム全体にも影響がありそうですか？
ええ、まさにそうなんですよ。チームで使うツールがバラバラだと、連携にコストがかかりますよね。GitHub Copilot をチームの標準的なワークフローとして定着させれば、ツールを選ぶ手間や費用も減らせると見られています。まずは自分たちの開発フローを見直して、今あるツールで何ができるのかを確認する。それが最初の一歩ですね。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。レディットの CEO が Google の AI オーバービューズに価値があるのか疑問を呈したというニュースです。株価も下落しているそうで、何やら不穏な空気ですね。
これはですね、まず背景から説明した方がわかりやすいんですよ。Google の AI オーバービューズは、検索結果の上に AI が作った要約をドンと表示する機能なんです。そうすると、ユーザーがわざわざレディットのサイトまで来なくなってしまうんですね。
ああ、そういうことなんですね。 検索だけで答えが分かってしまうから、わざわざクリックしなくなるってことですか？それは、レビット側からすると、かなり痛いですよね。
まさに、そこなんですよ。レビットは、Google にコンテンツをライセンス提供して、AI の学習データとして使ってもらうことで、収益を得ていたんです。でも、その AI によって、かえって自分たちのサイトへのアクセスが減っているとしたら、契約を続ける意味があるのか、という話になってきますよね。
わあ、それは複雑な話ですね。データを提供したら、そのデータで作られた AI にユーザーを取られてしまうということですか？これって、レディットだけの問題ではなさそうですね。
おっしゃる通りで、メディアやコミュニティサイト全体に関わる話なんです。もしコンテンツを持つプラットフォームがデータの提供を見直し始めると、AI 企業側もデータの調達コストが上がっていく可能性があります。業界全体の構造が問われているタイミングですよね。
ラストはこちらのニュースです。GDB で始めるアセンブリと解析という資料が公開されたそうですね。アセンブリって名前だけは聞いたことがあるんですけど、どんなものなんですか？
簡単に言うと、コンピューターが直接理解できる言葉に近いプログラミング言語なんです。普段使うプログラミング言語よりもずっと低いレベルで動いています。セキュリティを解析するときに読めると強いんですよ。
え、おっしゃる通りですか。でも難しそうですね。そもそも学ぶには専門的な環境が必要そうで、ちょっとハードルが高い気がします。
そこが今回のポイントなんですが、Google Cloud Shell というブラウザ上で動く環境だけで全部できるんです。手元のパソコンに Linux を用意しなくてもすぐ始められるように設計されています。
おー、ブラウザだけで動くんですね。それは始めやすそうです。どのくらいのレベルを目指す内容なんですか？
完璧に理解するのではなく、なんとなくわかる感覚を身につけることを重視しているんですよ。目標は二つあります。一つはアセンブリをざっくり読めるようになること。もう一つは GDB ポポーンデバッグという解析ツールを使えるようになることです。CTF、つまりセキュリティの競技大会に挑戦したい入門者向けの内容ですね。
なんとなくわかるを目標にしているのは親しみやすいですね。セキュリティを学びたい人にとって、こういう入り口があるのはありがたいですね。
おっしゃる通りです。学習環境の構築でつまずいて、挫折してしまう人は多いんですよ。ブラウザだけで試せる教材が増えて、セキュリティエンジニアを目指す人の裾野が広がっていくといいですよね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。それではまた。